おはようございます。外したね。嬉しいな。今日一人でメッセージしたいと思いますんで、本当に感謝です。初めに御言葉を読みたいと思いますので、歴代記第二手紙7章の8節から21節。いや、14ですね。すいませんでした。7章の14。
私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。
もう一度読んでくれますか。
私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。
祈りましょう。天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。どうぞ、今来てください。強く私たちの心の中に働いて、そして、今日の話によって私たちが変えられますように、そしてそれだけではなくて、私たちの家族、またこの私たちの大好きな日本が救われますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。結構強烈な題名で、日本の最後の希望っていうようなテーマなんですけれども、最近私が昔やったらニュースも毎日見てたんですけれども、最近はあんまりにも暗いものが多いので、しんどくて毎日見れないんですね。それで最近は、2日間休憩して3日目見るっていうような感じで世界のニュースを見てるんですけれども、最近ちょっと圧倒されてるのは、もうテロがね、どんなにエスカレートしていってるのは本当にもう強烈やなと思って、そしてまあご存知と思うんですけれども、フランスでは、確かにものすごい、生意気な失礼な漫画の雑誌があるんですけれども、そこではイスラムの、神様をバカにするような絵を描いたみたいで、そして結局そのことで仕返しとして鉄砲を持っていて、もうみんな殺したっていうようなことで、そして、それがね、なんか遠いようなもんだったらいいんだけれども、どんどんどんどん広がっていってるんですね。そしてフランス、次はベルギーで、もちろん、前からニューヨークで、もあったんですけれども、本当に、この世界がひっくり返されてるなって、もう大変な方向に言ってるんじゃないかなって。そして私今でもびっくりしてんだけど、よく日本の平和は守られてるなと思って。だってもう周りの国があんなになんか嫌な思いがあるのに、まだちょっと守られてるけれども、先が何があるんだろうかっていう、やっぱり誰でもね、心配してしまうことあるんですね。そして政治家も、もう政治家の価値観見てたら、昔の日本に戻りましょうよというような空気もあるんですね。けどそれも危険があるんじゃないかなって、ちょっと右翼の味が匂ったり、そういうようなもの見えてくるし、 ですから私が本当にそのもう毎日毎日日本のために祈ってるんですね。そして聖書の中では場所によるとね、ちょっとあんまり励ましにならないような場所もあるんですね。今日読みませんけれども、例えばマタイの24章だったら最後の時代、5節から書いてあるんですけれども、何が起きるかっていう、でそれだけを読んでしまうと、どんどんどんどんなんか世界が 悪くなってしまって、そしてとうとうあんまりにもひどいからイエス様来るっていうような、けれども私がそれにちょっと納得できない。なぜ言うと、神様は十分日本に働いてない気がする。ですからあるクリスチャンは早くイエス様来てって、もちろん私落ち込んでる時に思うことありますよ。もうええわ、もう早くイエス様来てって思うことあるんだけれども、本当は、来る前にイエス様を受け入れる日本の方がもっともっとないとって来てほしくないっていう気持ち、まだまだ時間をくださいって、そういう心が私の心なんですね。そして結局命も私ね、去年命、みんなの祈りのおかげで命が助かっちゃったから、そのためにもう日本の救いのためにやっていきたいなと本当に思ってるんですね。マタイ24章のちょっと暗いような最後の御言葉あるんですけれども、聖書の中で希望のあるようなもんもあるんですよ。で私今それに集中してるんですね。希望のある約束もあるんですね。人の働きの2章の17から21、人の働きの17から21、これは旧約聖書の予言で、また新約で語っているんですけれども、これは今の時代と関係しているんじゃないかなと思うんですね。読んでくれますか。
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。
21節は、確かにマタイと似てるようなことを書いてあるんですけれども、その最初の部分17読んでくれますか。
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。
これ周り見てる？見てない、見てない、私見てない、日本には見てない。これがまだ実現されていません。私見ていません。最後の日って書いてあるのに私が見てない。これ日本には見てない。もうそして神様の御言葉は嘘が入っていませんので、ですからまだ時間があるってどうしても私は考えています。そして今日もテーマの御言葉なんですけれども、もう一度その歴代記第二手紙7章14節、もう一度読んでくれますか。
私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を下へ求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。う
ん、そして確かにこれはソロモン時代のために語ったもんですけれども、神様は変わることないんです。神様の性格、神様の考え方、変わることないんです。ですから今でも私たちがこのような条件を守れば、今でも同じような 結果が出てくるはずだと思います。神様、キョロキョロ、いや、あの時はそうやったんだけど、今じゃあわって。そういう神様じゃないんです。安定してるんです。ですから、あの時代と関係してたんだけど、今の時代、私たちがこれを信じてやれば、今の時代でも、この条件が働いてくれると思うんですね。すごく分かりやすく、パンパンって出てるんですね。私たちが本当にこの日本の土地が癒されてほしい人いますでしょうか、うん、癒されてほしい。その土地だけじゃなくて、ね、東北の土地が汚れてるけれども、その土地もきれいになるだけではなくて、その土地に住んでる人間も、やってることも全部神様が清めてほしい、直してほしい。ですからここにね、 5個の条件があるんじゃないかなと思うんですね。本当に、ね、7章14節なんだけれども、いろんな濃いものがいっぱい入ってるんじゃないかなと思うんですね。もし私たちが今の時代、神様が強く日本に働いて、この土地をいいものにしてほしかったら、こういう条件が大切なんだけれども、まずもう一度読んでくれますか、最初の部分だけを。
私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、
うん、そしてこの約束はね、誰でもいいからっていうもんじゃないんですね。もう神様を信じるって、イエス様は私の主ですって、その人たちのためなんですね。ですから本当に日本が助かってほしいなと思ったら、政治家とか、公明とか党とか、そんじゃなくて、まず第一は自分がイエス様と関係を持っているんでしょうかっていうことなんですね。信じているのでしょうかって、信じているんだったら、この条件で神様はあなたの家族に働いてくれる、それで私たちの大好きな日本に働いてくれるっていう約束は関係してるんですね。ですから皆様どうでしょうか、神様のこと知っているのか、それかイエス・キリストを主として受けているのかって、これが大事なポイントなんで、スターティングポイントなんですね。そして2番、また読んでくれますか、14の初め頃。
私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、
うん、そして次は本当に神様を、私たちを助けてほしいと思うんだったら、私たちの態度が大事なんですね。謙遜になることなんですね。へり下るって、ハンブルって言うんですね、英語でハンブルになるって。そしてそれは自分が失敗した時に言い訳を言わずに、失敗しましたって。そしてクリスチャンの場合はね、特にベテランクリスチャンは独特のクリスチャンの嘘っていうようなものもあるんですね。作ってしまうんですね。そしてそのごまかしで自分の都合のいいことをやるっていうようなこと、ちょっと例として出しますけれども、例えばね、私がいきなり私がハワイに引っ越ししますって言ったら、それだけ言ったらね、って多くの人が言うんじゃないかな、なあって、私だってハワイに住みたいわってで、私たちどうなるのって、いや私ちょっとハワイがね楽しいし、こんなにね神戸みたいな寒い、もうすすらんで疲れたし、もう寒いよ、ですから私もう引っ越ししますって、あそこだったらもう毎日泳げるしとか、それが本音なんだけれどもね、クリスチャンそれ言ったら絶対みんな受け入れないから、こうやって言うの。主が私に語りました。そしてそれはハワイに来なさいと示されていますって。そして裏の意味は、何も言うなよ、黙ってろなって。文句言うなよ。 私も決めたからって、それが本音なんですね。けれども神様の名前を使うの、これはね、神様にとっては非常に失礼なことなんですね。私が神様言ったって、それがね、本当に真剣に、もうたまに言うんですけれども、本当にビクビクしながら本当に言ったんやろうかってね、こういう嘘もあるんですね。みんなでね、12月の28日、KBF の、大掃除があるんだけれども、一緒に手伝いませんかって、一緒にやりませんかって、ちょっと待ってって、平安がない。平安がない、はあ、嘘つき。いや本当にこれはね、私祈っててね、神様もうって、こういうのロブも気をつけろよってね、これだって、私が日本を救われてほしいからね、私の心も直さないといけない。ですから、いや今疲れてるから嫌ですって、そっちの方が神様喜ぶ。なんかね、もうみんな霊的と思われてほしいから、平安がないとか、なんかね、場合によって確かにそれがあるかもしれないけれども、気をつけないと、全て自分のイメージを守るために、平安がない、平安がないって言って、ああ霊的やなって、じゃあ一人で掃除するわって、ちょっとな、本当のこと言うと神様喜ぶもの、あ金曜日今週仕事が大変でね、もう金曜日になると私クタクタだからごめんだけど、ちょっといけないって、もうそこまでの力ないって、そっちの方は神様ずっと喜んでるんですね。ですから私たちが神様の祈りを聞いてほしかったらね、もう確かめる、自分の言ってること、口で言ってること、それが本当なのか、それか自分のイメージを守るために言っているのかって、これが非常に大事なんですね。この間私が夜寝る前にちょっと祈って、神様は私が今日どうでしたかって、ちょっと私が、どうでしょうかって、私の心を確かめてくださいって、そしてなんかボンと入ってきたのは、あの人と会話してて、あなた言ってたことちょっと大げさやったよって。そして1年前やったら、いいじゃないか、少し大げさ具合で、だって楽しいやもんって、そういうものはあったんだけれども、これを実現したいんですよ。ですから言われたのは、電話して謝ってって、嘘じゃないんだけど、盛り上がりすぎで大げさにしてしまったって、そしてどうして大げさにしたんやろうってちょっと考えてみたら、楽しみたかった、それがあった。それだけではなくて、すごいなと思ってほしかったっていうようなものがあって、けれども神様が本当に、この御言葉を、守ってほしかったら、私たちが謙遜にならないといけない。断るときに霊的な竜を貼り付けない。疲れたか、興味ないんですとか、ね、そうすると精霊が働けるけれども、私たちが霊的な言い訳を作ってしまうと神様分かるわけなんですよ。そしてなかなか働いてくれないんですね。3番目、7節の14のもうちょっといったところなんですけれども、
祈りを捧げ私の顔を下へ求め、
そして、2つのポイントになってるんですけれども、1つはやっぱり私たちは頭で分かってるんですけれども、 神様が一つの原則をこの地球に決めたんですけれども、人間が祈れば働く、祈らんかったら働かない、祈れば働く、祈らなかったら働かない、そういう原則なんですね。水は濡れてる、必ず、私凍ってなかったら濡れてる、水のドライって私まだ経験してないんだよね。もうそれは確実な、変わることないんですよね。神様の働きもそうなんですね。いいことがあれば、何か奇跡的なものがあれば、どうしてだったのかっていうと、誰か祈ってた。皆さんもどうですか？家族のために祈ってるんですか？日本のために祈ってるんですか？主人のために祈ってるんですか？弟のために祈ってるんですか？祈ると働く、祈らなかったらなんとかなるさっていうもんじゃないんですよ。働かないっていうようなもんなんですね。その人間はこの地球の代表として置かれたわけですので、そういう昔アダムとイーブの時代からその、神様に頼めばやってくれるって、そういう世界になってるんですね。そして今度はね、もう一度読んでくれますか、その祈るとの後のとこ、
祈りを捧げ私の顔を慕い求め、
でこれは英語で言いますと Seek my face って、 Seek my face、 神様の顔、 Seek my face って書いてあるんですけれども、これは本当に形だけで祈るんではなくて、本当に神様と親しくなることなんですね。個人的な関係を、神様と個人的な関係を持つことなんですね。最近私が本当に神様、日本に働いてほしいから、物置に座布団を置いてる、でそこ行って泣いてる、神様ちゃんと場所を作って、座布団を見つけといて、今正座が、前は2分でアウトになったんだけど、今10分ぐらいで行けてる。それでけれども、もうそういう場所を作って、そしてこの神様、私を満たしてください、でまずリバイブル起きるんだったら私の心の中にリバイブルを起こしてくださいって、私は乾いていますって、憐れみを、憐れみを、私が自己中ですって助けてくださいって、そしてそれ、そういうような神様を追いかける。そして私は分かったんですけれども、祈りの中で祈りの始まり、猫と似てるんじゃないかなと思うんですね。前にも話したことあるんですけれども、若い時実験でやってみたんですけれどもね、猫をいくら投げても必ず地面に当たった時足ついてるんですね。いろいろやってみたんです。中学校の時代、猫を捕まえて掘り上げてスピンを入れながら、ほんってやったらね、ちゃんとうまくね、こうこうこうペタって、それで逃げていくんですね。祈りもね、その猫と似てるんじゃないかなと思うんですね。祈ろう、あ、お皿洗わないと、祈ろう、あ、ちょっと待って、あの人にメールしとかないと、あ、猫みたい、もう祈るつもりなのけれども、あれこれあれもしないと、あ、ちょっと休憩、あ靴下穴開いてる、とにかく何でもいいから祈り以外のものをやらないとって、もうにゃんこみたいなんだよね、それを潰さないと、もう抑えて、もうね、お皿洗いとか、いいから、もう って押さえてその座布団を捕まえて、もうとにかく心からもう満たされるまで離れないって、私たちそれを潰さないといけないんですね。そしてそれを潰してしまうと、祈りの奥に入ってくると喜びっていうものがあるの。多くの人はそこまで行ってないんですよ。もうにゃんこの世界でもうそれだけで祈りが終わってんの。けれどもそれを潰してしまうと、喜びっていう深い喜びっていうもの、深い安心、なんか自分が昔から欲しかったような心の栄養っていうようなものがある、そういう世界があるんです。皆さんもどうですか、それを味わっているのでしょうか。おすすめしたいと思うのは、座布団を探し出してください。座布団持ってない方、買いに行ってください。まあ座布団じゃなくてもいいですけど、とにかく自分のスペース作って、そして惑わされないように、にゃんこの、ね、性格を潰して、そして喜びを体験するまでって、そしてこれが非常に大事なんですね。なぜ言うと、その祈りによって満たされると、変わりたいっていう力が入ってくるの。これをやめる、このいい習慣始める、この良くないものをやめる、その力がその祈りの世界の中に入ってくるんですね。そして読んでください、17節 の、 次の部分読んでくれますか。祈りから、
祈りを捧げ、私の顔を下へ求め、その悪い道から立ち返るなら、
悪い道から立ち返ることなんですね。それ根性で立ち返るんじゃなくて、もう我慢っていうじゃなくて、その祈りによって神様がすごい自分の心の中に入ってきて、この関係が悪い習慣よりずっと美味しいわって、これもういらんわ、これもしたくないって、自分の心の動機が変わってきたって、いいものが欲しいって、そしてですからこれをやめます、この習慣をもういらないっていう、そこまで自分頑張ってやめるんじゃなくて、その祈りによって自分が満たされてるから、その力で変わりたいっていうようなことなんですね。で、私たちがこの5種類のものをやれば、今度3つの約束が私たちのものなんですね。じゃあ神様は私たちこれをやれば何してくださるのかっていうのをまた読んでくれますか。お願いします。
その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。
これはもらえるんですよ、私たちが。まず第一、どうなるのかっていうのは、神様は私たちの祈りを聞いてくれる。なんか祈って壁に当たってまた落ちていくような意味のないような祈りじゃなくて、うわぁ聞いてくれてるって、絶対あの人変わらないと思ったら、あの頑固な主人が絶対変わらないと心の中で思ったのに、もう一緒に祈れるなんてとか、そういう聞いてくださるって、その約束が入ってるんですね。けどまず私たちが自分を直さないと、自分を修理してからやらないといけないんですね。そして、2番はもう一度読んでくれますか。
私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、
許しなんですね。私たちの失敗、わがまま、いけないこと、罪、許されるっていうようなことなんですね。もう一生忘れないのは、大学の最後の授業だったんですね。そしてある基礎科目でこの授業、このレッスンを受からなかったら、またもう1年いないといけないっていうことで、けど私が日本に行く契約してたし、けれども、残業があっ って仕事が夜中までやってて、結局試験の日気づいたのは全然し全くわからないっていうか、教科書も半年読んでないっていうことを気づいたんですね。だからもう焦りで、これだったらもう神戸行けなくなるし、全部ダメになるって。それだけではなくて、その先生が厳しい方で、そしてもう試験がバーンって出て、質問前の部分見たらね、さっぱりわからない、もうどうしようと思ってて、そして先生がいきなり、私これ今までやったことないんですけれども、今学期明日からもう卒業の方手を挙げてくださいって3人ぐらい手を挙げたんですね。私も手を挙げた。そして、半年前、中外で試験があったんですけど、それで90点以上取れた人を手を挙げてくださいって、あ、それでよろしいですか、言ってくださいって、おめでとう、卒業おめでとうって、本当はビシビシやれ、もうやられて、落ちてまた残って、けれども神様の憐れみによって、その喜び一生忘れない、そのような許し、神様は私の今までの失敗全部消してくれてる、忘れてくれてる、その喜びっていうのは非常に大事なんですね。それを約束してくれてるんです。許してくれますって。そして3番目、私にとってはすごい大事なポイントなんですけれども、読んでくれますか。
彼らの地を癒そう。
うん、これ、これが欲しいんですよ。日本のために。もうこの日本っていうのは恵まれた国だなって、日本の、曲、ありますね。ラララララララララ、私がそれ聞くとね、もう涙が出てくるんですけれども、なんか美しいけど寂しい、悲しいようなメロディーなんだよね。そしてこの世界、それで美しいけど寂しいけど悲しい状態で世界が終わっていくって、それは嫌です。喜び、神様の愛、ケチケチした条件付きの愛じゃなくて、神様の一方的な愛、あの国に行けばそういう人が多いんですよっていうような、そのような、そのようなものが見れたら私がそれでいいんですよ、もう世界終わっても。けどそれがなかったら、神様の愛がなかったら、私もう座布団で泣いてれば、もうこれじゃ嫌ですっていう、そういう心なんですね。で、私たちがじゃあどうしたらいいんでしょうかってね、5種類の、条件を出したんだけど、まずね、自分のために乗れた方がいいと思います。私が今どの段階だと、日本のためにも祈ってんだけどね、まず第一位は自分のために乗ってるんですね。自分のわがままから解放されますように、憐れみ、ね、神様の前でこんな物足りない僕なんですけれども、あなたが私に命を与えてくれたでしょって、やろうと思ったら9月で消せるのに、けどくれたので、ですからもう私を満たしてくださいって。そして私たちが満たされてなかったらね、周りの人に分けるもんないんですよ、もう。だからまずその祈りの時間で自分のために、そしてその深い、さっき言った喜びが、それが自分の栄養になっていくって、もうにゃんこの祈り方を乗り越えて、そしてその 神様と一対一になって、そこから力をもらっていくって、平安をもらっていく、安心もらっていくって、そうすると周りの人にイエス様の話すれば受け入れる可能性があるんですね。けれども自分が満たされてなかったら、伝道っていうのは逆効果なんです。今年また出てきましたでしょうか、お正月に、なんかこういうマイクで生田神社の前の方で、あなたの罪は深いです、悔い改めなさい、もう最悪。なぜ言うと、福音を伝えようとしているんだけれども心が入ってないんですね。憐れみをない、涙がない、硬い感情入ってないような一方的な発表だけっていうようなものになってるんですね。ですから逆効果、みんな通った人はあんなもんは私絶対嫌やっていうような。ですから私たちがまず心が柔らかくならないといけない。本当にで今日本で KBF でも残念だなと思うのは、こういうパターンが多いんですけれども、ロブ祈ってくださいって、それどうしたどうしたって、いや私のお父さんがね、おじいちゃんがね、おばあちゃんがね、お母さんがね、いきなりもうがんで死ぬって言われて、もうあと何時間しかないのに、もう一度も私イエス様を、言ってないし、ですから、それが言えるようにと、遅い遅い、あと1週間しかないのって、いや先生がそう言ってるんですけどって、そしてまあそれでもね、頑張ろうってね、じゃもう最後の最後まで祈りましょうっていつも言うんだけれどもね、なんかもったいない、そこまで待つなんてって、まずもっと早めに私たちが個人的に満たされて、そしてそのあったかさで徐々に伝えていくって、今はその時代じゃないかなと思うんですね。自分のために祈る、そして2番は家族のために祈るっていうことなんですね。家族のために祈る。ちょっとね、近所にこのような偶像があるんですけれども、写真出せますか？ OK。これね、この人と友達になりたいなと思う方いますでしょうか？私がそこのお坊さんにちょっと質問したんですよ、昨日。すいません、この方は誰ですかって聞いたんです。そして面白かった。お坊さんが僕見て、悪いような印象を残さないようにどうやって言えばいいんやろうかって、なんかそういう顔してたんだよね。で言われたのは、この人はね、悪を取って救いに変えてくれる方なんですって。悪を取ってて、ほんまかなと思って、どう見てもこの人の前に来たら怖い地獄みたいな人にとこに案内されるんちゃうかって、だって周り見てよって、燃えてるじゃないかって、どうしても思ってしまうんですけれども、家に帰ってから、調べたら、不動明、さんっていう人で、っていう人で、そして書いてあったのは、確かになんか悪を取って救いに変えてくださるって、そして恐れで無理やり人を仏教信じさせようって、脅しで、恐れで、そして今度は刀みたいなものがあるんですけれども、それで悪霊ををやっつけるっていうような、そういうようなものなんですけれども、だから結局その説明を書いてあるんだ、いい人なのよって、いい人なのよって、けれども脅し、恐れを使って無理やり仏教を信じさすっていうのは、それはいい人なんでしょうかって、人間の自由意志を潰して脅しを使ってっていう、それが 本当にいい人でしょうか。私がどう見てもね、恐れっていうのは神様の働く方法ではなくて悪の働く方法ですので、この人は多分悪霊の世界の親分だと思うんですね。そしてどうしてここに作ったっていうと、実際にいると思います。似たよ、霊的な世界でいると思います。そして、じいちゃんばあちゃん、事故った人たち、死んじゃった人たちを怖いとこに案内してるんですね。最近映画館で流行ってるんですけれども、Heaven is real、 天国は本当ですよっていうテーマで大阪でもやってたんですけれども、天国があれば反対方向に地獄がある、実際にあるんですよ、ね、天は本物なんです。一つのなんでロブそんなこと言えるかっていうのは、一つの証拠っていうのは刑務所なんですね。刑務所を見て、あ、本当に地獄あるんだなって。なぜこの世界で一番危険な人、一番自己中で悪いことをしてしまう人は場所があるわけなんです。そして、アンケート出して、じゃあ刑務所をなくしましょうか、なくし、全ての刑務所をなくしてほしい人、刑務所いるって、刑務所はもうみんな出てって、もう今日からもうね、実家に帰ってなーって行ってらっしゃいって言ったら、今度窓から入ってくるし、おお、もう夜寝れないし、何が起きるんやろうかっていうようなね、もう地球見るとはもう分かりやすい、天国ないんだけどディズニーランドがいる、ある、ディズニーランドいいとこよ、ディズニーランドって。けれどもその反対方向に何があるかっていうと、刑務所っていうものがあるんですね。そしてこの地球はその霊的な世界でもそのようなものがあるんですね。天国があります、けれども地獄みたいなものはあるんですね。もう一個の写真、これと比べてほしいんだけど、でまたバック、またこっち、これイエス様ですね。それでまたバック、どっちがいいですか。ね、幼稚園行ってすいませんけれども、みんなこの2つの写真見てくださいって、もし、亡くなって死んじゃったら誰と付き合いたいんですか、はいスタート1、はいどうですか、はい次どうで、どっち、みんなこっち選ぶよ。なぜ言うと、子供っていうのはアホじゃないんですよ、子供っていうのは。けど大人になるとアホになってくるの。いやーいやー、バックバックバックバック、美しいんですよこの人はって、ね、悪を取って、何言ってるね、もう救いがイエス様なんですよ。そして素晴らしいとこを用意してくださってる、信じる人たちには素晴らしい。ですからね、私たちがお父さんお母さんじいちゃんばあちゃん、いつか言おうじゃなくて、今は時間だと思います、今はタイミングだと思います。けれども言う時にはまず自分が満たされないと、自分が神様とあったかい親しい関係持ってなかったら、鬱陶しいような説教っていうものになってしまって、そして受け入れられることができないんですね。ですから本当に自分の家族のためにもう涙が出てくるとか、そこまで自分が満たされると、今度はもうタイミングのいい時じゃないかなと思います。そして最後、御言葉はこれで終わりたいと思うんですけれども、エゼキエルの22-29-30、エゼキエルの時代すごいイスラエルがひどい状況をやったんですけれども、神様の性格がこの中で見えるんですね。
一般の人々も虐げを行い、物をかすめ、乏しい者や貧しい者を苦しめ、不法にも在留異国人を虐げた。
今も、129。今の日本でもこれあるんじゃないかなと思うんですね。特にね、気になるのはブラック会社なんだよね。もう奴隷扱いして、 どんどんそういうのが増えていってるんですね、うん、だからこれは、ね、何千年前も関係してたんだ、今でも関係してるんじゃないかなと思うんですね。神様はこれを見ると何をするのか、性格的に何をするのかっていうのは次の30節で見えると思います。
私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。
私たちこの人になりましょう、この人になりましょう。全世界見たときに日本を見て、そして神戸に、三宮に、一人の男性だけじゃなくて団体がいて、私たちいるよってそして神様の性格っていうのはね、プラン、私たちが間に入って必死で心から祈るの、祈ればプランを変えること好きなの。もし祈る人がいれば、間に入る人がいれば、プラン、こうダメになっていくって、もうこのままやったらこんなんであんなんでもうダメになっていくけれども、間に入る人がいれば、取りなしの祈りをしてくれる人がいれば、プランを変えることができる。ですから協力してくれますか、間に入ってくれますかね。日本嫌いやったら入らなくてもいいですけど、私日本大好きです。ですから私必死で間に入ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります、あなたは公平な方です、うん、公平な方です、500年前徳川の時代の前はもうあなたの精霊が強くこの日本に働いて、そして途中で迫害でストップになりました、私たちがその続きを見たいんです。あの人たちがイエス様を信じて何万人が亡くなったんですけれども、それは無駄の死に方でしたのでしょうか。まさか、あなたらしくない、あなたらしくない。ですから今私たちの人生の中に働いてください。私たちが生き生きした本物の関係があなたと取ることができますように満たしてください。もう座布団のとこに祈ってる時に猫の逃げ方ではなくて、それを潰して、あなたと一対一な時間を取れますように、そして家族のために祈って、家族だけではなくて間に入ってこの日本の、希望のために祈れますように、どうぞ私たちを、使ってください。さっき読んだ御言葉は一人だけの男性がいればってけれども、私たちは一人だけではありません、ですから聞いてください、時間をください。本当に日本っていうのは寂しい、美しいけど寂しい、悲しいってそれで終わっていくんではなくて、もう美しいけど喜びのある、愛のある、もう本当にもう神様が本当にあの国を祝福してるなっていうようなものが私たちが見れますように、力ください、導いてください、お願いします、天父様、私たちも許してください。いつか言うわって、いつか言うわっていう態度で、それでこのギリギリ親戚家族が病気になった時に困ったんではなくて、少しずつ私たちがあなたの愛のあったかさを伝えることができますように働いてください、お願いします。本当に あなたは公平な方です。愛の方です。憐れみ深いの方ですので、信頼します。働いてください。ありがとう。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。